冬の桜。でもありゃ、いくら院長とはいえ厳しいな。ですよね。何しろ4センチもありますからね。しかもあの深さにある腫瘍だよ。誰が見たって全摘出は無理だろ。たとえ取り除けても、記憶障害はもちろん、意識障害が起きて寝たきりになる可能性もある。そんなモナミの手術に関しての事実を知ってしまったタスクは、モナミの夫高一の元を訪れ、もし嘘だとしたら患者を騙して自分の思い通りにするなんて許されることじゃない。モナミさんの命はあなたのもんじゃない。確かに、単なる夫婦の間の問題では済まなくて、医療ということにおいて法に触れる行為ではありますよね。まあ、それにしても、高嶋政信演じる石川光一、ますますホラーっぽくなってきてる感じもするんですが。
似合いますよね。
で、そんな夫光一に対して、モナミはきっぱりと通告。
私がなぜ自分の命を諦めてまで手術を受けないことを選んだのか、あなたわかりますか？琴音を忘れたくなかったからです。私にとって生きることは、一番大切なことは、あの子の母親でいることなんです。あなたは私の一番大切なものを勝手に奪い去ろうとしたんです。結婚して幸せな家庭を作るのが私のたった一つの夢でした。だけどあなたは最後まで私と向き合おうとしなかった。私が何を思い、何を感じ、何を大切に生きてきたのか、何一つ分かってくれようとしなかった。だけど最後は私は私でありたいんです。自分の信じたように生きて死んでいきたいんです。
やっぱりモナミにとって命より大事なのは娘であった。決してね、タスクだったわけじゃないんですよね。まあそのあたり、光一にとってはね、ちょっと誤算だったかもしれないんですが。でもね、嫉妬の塊というかね、本当にプライド高き光一ですからね。
愛人いるくせにね。
そしてタスクはモナミに、誰のものでもないあなたの人生を生きてください。俺はそれだけを願ってます。
草薙くん素敵ですよね。演技を見ていてもやっぱり上手だなって思うんですよ。セリフがセリフでないように聞こえるんですね。噛んでる時とかもあるんですけど、それが本当にリアルですごくこう気持ちが入ってきますね。
それから、ますます好感度急上昇中っていう感じなのが、佐藤健演じるタスクの弟はじめと加藤ローサ扮するその恋人向井アンナ、俺だってあの病院で必死にやってきたんだよ。なんで兄ちゃんがたまたま出会っちまっただけの人に俺の人生邪魔されなきゃなんねえんだよ。
はじめちゃんの気持ちわかるよ。今までどんだけ頑張ってきたか知ってるからね。頑張っていいお医者さんになることがお兄さんへの恩返しだって思ってんだよね。
でも結局俺も自分が大事なんだよ。
そんなの当たり前じゃん。みんなそうだよ。
みんなじゃねえよ。兄ちゃんは違う。
そうだね。しょうがないよ。出会っちゃったんだから。人との出会いってさ、すごいっていうか、怖いっていうか、自分の力じゃどうしようもないのに、人生変えちゃったりするからね。
まあ、それにしても、実際にアンナのようないい人がいるとはね、そんなに思えないんですが。
ねえ、アンナちゃん一番大人ですもんね。
ところで一方、高一の愛人、白石理恵が不穏な動きを、院長先生、今夜はどうと誘ったのに、無理だな、と断られ、奥様の手術はやっぱり大事ですか、というジェラシーから、高一の母、翔子に告げ口、モナミさんはご家族に嘘をついていたんです。これはどういう心情なんでしょうかね。
ねえ、ただ、モナミの家庭を壊したいだけなのか、光一のことが本当に好きなのか。
モナミを押しのけて、嫁の座につこうと考えているんでしょうかね。
ね
え。で、実際、姑の翔子は、モナミに対して、あなた、山形にいる間、男の家で暮らしていたそうね。隠していたということは、あなたの中にやましい気持ちがある証拠です。と、もっともな追求をしたわけで、いよいよ佳境に入ってきた冬の桜なんですが、なんとチェジユに続いて、韓流スターのゲスト出演が決定。天国への階段や、バッドラブ、愛に溺れて、など、数々のドラマや映画で活躍し、日本でも大人気のコンサンウ。
すごいですね。
実は、この前の2月23日に開催された冬の桜緊急ファンミーティングにサプライズゲストとして登場したのが韓国のトップ俳優コンサンウ。そのイベントのステージでこのドラマを見て草薙さんがなぜ愛される存在なのか分かりましたと笑顔を見せ草薙剛とがっちり握手。まあ2005年のフジテレビ系スマスマなどバラエティ番組で共演しているコンサンウなんですが、 このドラマを見て草薙剛の演技とストーリーに感動し、なんと初となる日本の連ドラへの出演を自ら志願。今回日本語で演技するのは初めてで緊張していますともコメント。
どんな役なんでしょうか。
そのあたりは最終回までのどのシーンにどんな役柄で登場するかっていうのはまだ秘密で、毎週日曜夜9時の放送を見てのお楽しみっていうことなんですよね。
じらしますね。
ちなみに緊急ファンミーティングの内容に関しては公式サイトのスタッフブログ冬の桜前線によると、
第5話の放送後から募集を始めまして、締め切りの16日までの3日間でなんと5万件もの応募をいただきました。緊急ファンミ参加いただけなかった皆さんにもその内容をお知らせしますと、第1話から5話までのダイジェスト VTR 上映、共演者同士の思い切って聞いてみたいな質問コーナー、5万人の応募者が選ぶ印象的だったシーンベスト5、番外編高一の気候ベスト3、山下達郎さんからのメッセージ直筆お手紙紹介、サプライズゲストのクォン・サンウさん登場、大プレゼント抽選大会、第7話スペシャルスポット上映というプログラムでした。
ということで冬の桜、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい、はい。